職場で毎日辛いなとか、もう会社行きたくないなんて、感じてる方もいるかもしれません。今日見ていくのはですね、あなたからお預かりした資料なんですけど、パワハラ行為をストップさせる51の方法。これかなり具体的ですよね。
そうですね。パワハラの中にいるとどうしても自分のせいかなって思っちゃいがちですけど。
ですよね。
この資料はまず自分の安全、それからこう状況を変えるために自分で動くことの大事さを言ってますね。
そうそう、会社待ちじゃなくて自分で動く知恵。まあ51個もあるんで全部は無理ですけど、特に大事なポイント、考え方の軸になるところを今日は掘り下げていきたいなと。
はい、ぜひ。
じゃあ早速ですけど、まずは意識、心構えのところから。これちょっと意外だったのが、ゴール設定で、たとえ復讐したいみたいなこう強い気持ちでも、それがエネルギーになるならもう立派な目標だって書いてあるんですよね。
ああ、なるほど。ゴールがあるから、じゃあどうするって考えられる。
あ、そういうことみたいです。で、その上で、
許容損失を決めるっていうのがあって。
許容損失？
はい。まあ行動するには勇気がいりますけど、最悪こうなってもここまでは大丈夫っていう、ラインを自分で決めておくと、まあ動きやすくなるみたいな。
あー、なるほど。心の準備というか。
そうですね、心理的な安全装置みたいな感じでしょうか。
確かに。あとこれも面白いなと思ったのが、すぐ転職するしないに関わらず、転職サイトに登録しとくっていう。
あー、ありましたね。
ええ、いつでも動けるぞっていう、なんていうか心の逃げ道を先に作っとく。
なるほど。それが精神的な余裕につながるわけですね。
そうみたいです。
ええ、それと自分自身との対話、セルフトークのコントロールも結構鍵になるかなと。
セルフトーク。
はい。日々こう嫌なこと言われたりする中で、これは私らしい成功だとか、このミスはまあ私らしくないな、次はこうしようとか、意識的に自分にかける言葉を選ぶっていう。
あー、自己肯定感を保つために。
そうなんです。これならいつでもどこでもできますしね。結構強い自己防衛になると思います。
心の準備ができてきたら、次はいよいよ具体的な行動の、まあ、土台作りですね。
はい。
ここで資料がものすごく強調しているのが証拠。
あー、やっぱり証拠ですか。
これがないともう言った言わないになっちゃうからと。で、基本は被害メモ。
メモ、はい。
いつ、どこで、誰に何をされてどう感じたか。最初はもう殴り書きでもいいから、とにかく記録する。
ええ、ええ。そのメモの客観性をこうさらに強くするのが、やっぱりボイスレコーダーでしょうね。
ああ、録音。
加害者はまあ十中八九そんなこと言ってないって言いますから。
ですよね。
録音はかなり決定的な証拠になりうる。できれば文字起こしまであるとなお良いと。
なるほど。あと診断書も大事だと。
そうですね。もし心とか体に不調が出たら、もうためらわずにすぐお医者さんに行って診断書をもらっておく。これが後々会社とか場合によっては行政とかを動かす力になることもありますから。
とにかく圧倒的な証拠を集める。それが相手の言い分をひっくり返して、さらにもうやらせないぞっていう抑止力にもなるんですね。
ええ、そういうことです。
でもなんか証拠集めても一人だとやっぱり心細いですよね。
まさにそこでやっぱり重要になるのが仲間の存在ですね。
仲間。
ええ、家族とか信頼できる同僚とか、あるいはまあ SNS とかでもいいのかもしれないですけど、とにかく悩みを打ち明けて味方を増やす。
孤立しないことですかね。
そうです、そうです。意外と普段黙って見てるだけの同僚に、ちょっと助けてほしいんだけどって SOS を出すだけでも何かが変わるきっかけになることもあるって資料にはありますね。
なるほど。あと社内外の相談機関の活用も具体的に挙がってました。社内の相談窓口とか、まあ信頼できる上司とか。社外だと労働局とか人権擁護委員とか。
ええ。
ただ相談に行くときに、なんかコツがあるとか。
そうですね。まず相談したい内容をちゃんと文書でまとめておくこと。
ああ、文書で。
口で言うだけだとなかなか伝わりにくかったり、記録に残らなかったりするので。それと一回で諦めないことですね。
何度も行く。
ええ。行政機関なんかは中立ですから、すぐには動いてくれないかもしれないですけど、ちゃんとした証拠と、あとこちらの本気度、これが伝われば動いてくれる可能性は高まります。
なるほど。上司への相談は？
上司の場合はまあ状況によりますけど、いきなりパワハラですっていうよりは、ちょっと気になることがあるので少し様子を見ていただけませんかみたいに、まず観察をお願いするっていうのも有効な場合があるみたいですね。
事実確認をまずしてもらうみたいな感じですか？
そうですね。
それで準備が整って覚悟も決まったら、いよいよ反撃っ ていう段階も資料にはありましたね。
ええ。
なんかやるなら一気に徹底的にって書いてあってちょっとドキッとしましたけど。
まあこれは暴力的な意味じゃなくてですね、あくまで合法的な範囲で相手の加害行為をもうやめさせるためのこう毅然とした態度を示すっていうことだと思います。
あ、なるほど。具体的には？
例えば加害者に対してはっきりとその言動はやめてくださいと伝えるとか、あとはアサーティブに言い返す。
アサーティブ。
え、つまり相手を攻撃するんじゃなくて自分の気持ちとか要求をこう率直に伝える練習ですね。その言い方はちょっとプレッシャーに感じます。指示は具体的にお願いしますみたいな感じで。
あくまで目的は不当な攻撃を止めることなんですね。
そうです。自分が新たな加害者に会っちゃったら元も子もないですから、そこは一線を守る必要があると。
いや、今回この資料をこうじっくり見てみて、パワハラに対して決して無力なんかじゃなくて、本当に具体的な対抗手段っていろいろあるんだなってよくわかりました。
ええ、本当にそうですね。証拠を集めて仲間を作って、使える制度はこう賢く利用して、で何より自分の心を守る術を知っておくこと。
うん、
一つ一つの行動はもしかしたら小さく見えるかもしれないですけど、それをこう組み合わせて同時に進めていくことで状況を変える大きな力になるんですよね。
いい人が損をする社会は間違っているっていう資料の言葉がありましたけど、なんか重みを感じますね。
本当にそう思います。さて、今日取り上げてきた、まあいろいろな戦略がありましたけれども、あなたが今この状況をほんの少しでも変えるために現実的に踏み出せそうな最初の一歩って何でしょうか？
これぜひ一度ご自身に問いかけてみてほしいなと思います。